ともみとともに。さあ、ともみとともに始まりました。このコーナーは福祉にスポットを当てて心のバリアフリーを浸透させようというコーナーです。私、林ともみがお届けしています。さあ、今日のゲストはとてもビッグです。もう待ちに待っていました。中日新聞日曜日朝刊で連載していますホロホロ通信を書いてらっしゃる方、コラムニストでもあるんですが、他にもいろいろ活躍をされています。プチ紳士プチ淑女を探せ運動の代表、しがない康弘さんです。しがないさん、よろしくお願いします。
こんにちは、お世話になります。
お世話になります。今ちょっと2つだけ紹介させていただいたんですが、実はもっといろんなことをいろいろやられてますので、こう肩書きとか聞かれると困っちゃいますね。
そうですね、好きなことやってますと伝えますけど ね、
で講演活動も精力的にされてますよね。
そうですね、まあ、ぼちぼち、はい、やらさせていただいてます。はい、
早速、昨日、記憶に新しいところですので、中日新聞の昨日の場合は21面、ホロホロ通信を、皆さん近くに新聞のある方はぜひぜひ見ていただきたいんですが、ホロッとする話、ホロホロッとする話をね、毎週連載されているんですけど、もう長いですよね。
そうですね、もう丸5年ですね。6年目に入りました、
不思議なんですよ、こんなにネタがあるのかなと。
そうですよね、ただ最初はね、5年前、本当に読者の方からの投稿がなくて、ただ半年ぐらい経った頃からですか、半年1年ぐらい、もうどんどんこう増えてきました。こんないい話があるよっていう、つまりなんて言うんでしょう、例えばこう電車の中でこんないい話があったって読まれた方が、そうすると翌日翌々日に私もって言って、こんなのあるんだって、連鎖反応ですかね、いいエネルギーの連鎖反応が嵐に来るんですよね。で、今本当におかげさまでもう毎日いろんないい話が届いております。で、私が電話をしていろいろ取材をさせていただいて、それでまとめて書かさせていただきます。
だってよく読んでいると、こう会いたくなったから会いに行ったとか、はい、ありますよね。
あります。
これじゃあ実際に
小学校まで行ったことがありますね、遠くの、公共交通機関がないので自腹でタクシーを持って行ったことありますね。
これはやはり実際に会うと、はい、真実味を増すというか。
そうですね、
より心が温かく。
そうですね、ほとんどは電話ですけども、やっぱりそういう思いのある方は熱いので話が止まらないんですね。ですから一人に電話をさせていただくと、1時間はお話を聞かさせていただく、そしてこちらが書かせていただく前にホロホロすると。
なるほどね、はい、でまたすごいのは、この方のこういう話があったから、その方つながりでまた会ってって、結構輪が広がってますよね。
ありますね、その方のお友達とかが読まれて、私もあるって、でこの前掲載されたこの話の私、サークル、文化センターのサークルの友達なんですよって言って、投稿いただく方もありますね。
なんか世の中狭いというかね、つながってるなと感じますよね。あと、これでこういうのを読んだから私に何かさせてくださいとかね、はい、そういう輪も広がるんですよね。
ありますよね。昨日の掲載のは献血の話なんですよね。震災、大災害が起きると、血液が足りなくなる、で赤十字の方では血液を、求めたりするんですが、今、相当の献血が増えているそうなんですね。でただ血液は保存の期間限られているので、一度にわーっと献血に来られても今度はその血液が無駄になってしまう、ですので、そういう献血という形の社会貢献、震災への貢献の仕方もありますよということでご案内をさせていただいて、かつ、するときには無駄になってしまっていけないので、ちょっと赤十字の方にお電話一本されて、今何型が足りないですかというようなことを聞かれた上でやられるといいですよ、それを看護師さんの方から投稿いただいて、私も行ってきましたというお話なんです。そうすると、多分今日あたりは、
献血の方が増えて、
いるんではないかな、それもきっと赤十字にお電話が入っているんじゃないかなと 思うんですけども、
こう見出しにね、献血という貢献もあると書いてありますからね、はい、だからもう何もできないんだと思っていても、自分がまあおかげさまで健康なので、はい、健康だから献血という貢献の仕方もあるよということですね。
そうですね、 今私たちにできることというのが、うん、まあ、皆さん合言葉になっているんですけども、これお金だけではなくて物だけではなくて、まあ、健康、まあ、元気であればそういう形の貢献というのもあるな、はい、まあ、一つの例として、うん、書かさせていただきました。
うん、この方がまたちょっと感銘を受けた松山千春さんの言葉というのがあってね。
そうですね、
はい、まあ、お金のある人はお金を出せばいい、力のある人は力を出せばいい、知恵のある人は知恵を出せばいい、勇気のある人は勇気を出せばいい、何もない人は元気を出せばいい。
そうですね、
これはハッとしますね。
はい、
こういうこうホロホロっとする話が本当に毎週、これはね貴重ですね。
本当に実は私が一番幸せな気分になっていまして、たくさんいただいて、それを全部最初に全て読まさせていただくんですよね、でも週に1回ですから全部紹介できないんですよ、
はい、
それが残念で残念で、
まあ、でもやめられませんね、この連載は。
ありがたいですね、本当にいい話が、ね、これある限り世の中に、
はい、
いい話があるから書き続けていければいいなと思っています。もうぜひたくさんね皆さんお寄せいただきたいと思うんですけども、はい、
そしてまあ、これに付随するんですけど、プチ紳士プチ淑女を探せ運動というのがあるんですけど、はい、まあ、その代表をしがないさんが務めてらっしゃるんですが、はい、これはまあ簡単に言うとどんな運動なんですか。
プチ紳士プチ淑女のプチは小さいフランス語で、紳士はジェントルマン、レディですね、
はい、
ちっちゃなちっちゃな親切をする人のことをプチ紳士プチ淑女としたかもしれないですね、名付けたんですけど、はい、例えば車を運転しているでですね、渋滞になってしまって、
はい、
脇道からこう主要道路に入れない、
はい、
で困ったなと思っていると、ちょっと脇から来た車がですね、目で相手して入っていいよって、まあ、言ってくれるわけじゃないんだけど言ってくれるに見える、
はい、
ああプチ紳士だって、で家に帰ってきてその話を奥さんに話すると、私も見つけたわよって、
うん、
スーパーへ行って、はい、その日特売日がなんかで10人ぐらいもう全部のレジに並んでいて、一番短そうなところに並ぶんだけど、ふっと気づいたらだいぶレジが短くなってきて、なんか工事現場から来たサングラスかけた怖そうなお兄さんがだったっ、でレジのカゴにもいっぱいにこうカップラーメンとかペットボトルとか入れてて、しまった他に並べばよかったって奥さん思って、後ろを見るとまたたくさん列になっていて、もう他行けないわって思った瞬間、その方がですねサングラスちょっと開けて、おばさん先行っていいよって言ってくれた。自分がちょっと荷物ね、買い物が少ししかないのに気づいて、それもプチンしてたなって、でそういうことって、うん、なんて言うんでしょう、忙しいと気づかないですよね、
うんうん、
人から親切にしてもらったこと、
そう
ですね、でそういう小さな親切にまず気づいて、
うん、
まあ、探すってことですね、
うん、
でその人に返せないですよね、
うん、
こう渋滞で今度その人に返せないから、
ね、うん、
で今度は違うシーンでちょっと自分ができること、うん、大きなことじゃなくてもいいですよ、
うん、
線路に人が落っこっちゃって、うん、飛び降りて助けるって、多分私が引かれちゃいますよね、はい、こう聞かれている方は分からないかもしれないですけど、こんな痩せた体なんで、
そうなんですよ、
多分落ちたら私が這い上がれない、二度とでもそんな大きなことじゃなくてもいいので、ちょっと手を差し伸べることができたらいいな、エレベーターに乗っていたら、うん、こう荷物持ってる人がいたら、ちょっとボタンを押して押さえておいてあげると か、
はい、
上行きますよ下行きますよって言うとか、
やってくださった方にじゃなくて、うん、違う方に返していくってことですね。
ここ肝心で、こう A さんが B さんにいいことしてもらって、B さんが A さんにいいこと返すと終わるんです、完結形なんです、親切も、
はい、広がらない。
で A さんが B さん、 B さんが C さんって、どんどんどんどんつながっていくと、一つの親切がこれ1日1個ずつ広がってたら1年で365ですよ ね、
そ、 うですね、
それが10人があったら3650、そういうふうに広がっていくわけですよ、ね、だから親切の輪を広げていこう、
うん、
そのためにまず自分がしてもらったことをこう気づくこと、
はい、
また他の人周りで友達がしていることを気づく、
うん、
もうそれだけでまず十分、そこから始めましょうよっていう、本当に小さな運動なんです。
そうなんですね、まあ、本の中にも恩返しではなく恩送りっていう言葉が出てくるんですけど、はい、ね、しがないさんの本の中にね、そのことですね。でこれをまずは気づくことが大事だから、
そうです、
多分この周りにそういう小さな幸せとかいいことっていうのはいっぱいあるんだけど、はい、 気づかなかったらもう気づかないままですもんね。
そうなんですよね、まあ、感謝ですかね、
はい、
おそらくほとんどの人たちが車を譲ってるんです。車の順番は、で誰も優しい心ありますからね、はい、でもこのじゃあつい最近いつ人に車の順番譲ってもらったことがあるかって、
うん、
ありますよね。みんなね、
ありますね。
思い出せないですよね、その人どんな車乗ってたか。白だった、赤だった、これ気づいているで気づいてないんですね。
そうですね、もう何としてでも入れてくれなかったような意地悪な人は覚えていても、
悪いこと覚えてません。
そうですね、
よくねタクシーに乗るとね、あのタクシーの運転手さんに聞くんですよ、いい話ないですか。私もいい話ウォッチャーなんで、いい話を探してるんで、そうすると悪い話ばかされるんですよ。
ダメですね、
不景気だねから始まって。でも中にはこんな話があって人助けしたよとか、はい、からこうまあ、病人を乗せたらありがとう、はい、ありがとうって言われて、私本当にこうタクシーの運転手しててよかったとおっしゃる方があったりとか、
でもなんかこのプチ紳士プチ淑女を探せ運動をすることによって、まあ、ちょっと後ろ向きだった人も気持ちが前向きになるかもしれませんね、
う
ん、プラス思考に ね、
そうですね、
いいことを見つけるという。でサポーターを募集してるんですよね、
はい、
これもどのぐらいいらっしゃるんですか。
これ今のもう400人近くですかね。すいません、事務局に任せてて今日現在の数字は分からないんですけど、
でも日々増えている。
そうですね、
あのサポーターをすることによって、はい、意識がまたね高まりますよね。いいこと見つけようというね。
そうですね、このサポーターという制度があるんですけど、ああいう言葉がありまして、
はい、
できる人ができるときにできる範囲で、
いいですね。
で何やったらいいんですかって言われるんですよ。
はい、
でこうインターネットでプチ紳士と検索していただくと、はい、うちのホームページがバンと出てくるんですが、はい、
プチ紳士ですね。
皆さんこう支部と呼んでるんですけど、支部、はい、かっこサポーター、
はい、
何したらいいんですかって、何もないんですよって、
はい、
このプチ紳士の理念、
はい、
こう考え方を周りの人に伝えてくださいね、はい、あなたが、例えば、NHK のアナウンサーだったら、
はい、
こう企画の人に話してテレビで取り上げてくださいねって、
はい、
でもほとんどの人そんなこと媒体持ってないですよね、
はい、
じゃあ奥様だったら、
はい、
近所の井戸端会議でいい話をみんなで探してくださいねって、
はい、
もうその人ができる範囲でできる時に、気が向いた時にできればいいじゃないか。学校の先生だったら子どもたちにこういう活動があるよってみんなで一緒にやるのもいいし、
はい、
企業の、ね、社長さんだったら、これ社員に向けてこう社会貢献してこい、うちの会社もって、でそういうことで会社の周りとか公園とか学校を掃除してみる会社もありますよね。
ああそうですね、ちょっとまた後ほど掃除の話もしたいと思うんですが、はい、さっき自分であのしがないさんがね、私ちょっとほっそりしててっていう話をされたんですけど、
はい、
私も勝手に新聞を読みながらこうしがない康弘さんのイメージをずっとと想像してまして、はい、こうあの白髪混じりのね、
はい、
ちょっとあのなんていうのかな、中肉中背の、はい、中肉中背っていうかどちらかというとちょっと恰幅がいい感じのあの初老の、
はい、
こうどっかの会社の社長さんのような、こう社長さんをちょっとリタイアされた方のような、そんなイメージを勝手に思ってたんですけど、
ありがとうございます。
お会いしたら本当にお若くて、髪はもちろん黒々で、背がすごく高くて、
はい、
ほっそりされてますよね。
はい、
皆さん言われません？イメージ、
ね、よく生きてますよね。
いやいやいや、でも言われますよね、イメージと違うと。
そうですよね、このギャップがね、はい、
で名刺にあのしがない康弘さんのこう似顔絵の横に夢という漢字が書いてあるんですけど、
はい、
まさにお顔が夢ですね。
そうですね、はい、
メガネの形といい、この U の漢字のこう顎の漢字といい、ね、
はい、顔が夢という形に似てませんかということで、まあ作ってるんですけど、
はいはい、すごく似てるんですよ。だから皆さんちょっと夢という字をちょっと書いていただいて、しがないさんの顔をね想像していただきたいと思います。でもう本もたくさん出されてますね。
ありがとうございます。
何冊ぐらい、分からないぐらい、
去年の暮れに出たのが11冊目ですね。
この暮れというのが、このなぜ掃除をすると人生が変わるのか、はい、これね、私4冊読ませていただいたんですが、縦型人脈のすすめ、そして毎日が楽しくなる17の物語、 ようこそ心の三つ星レストランへ、そしてみんなで探したちょっといい話と、そしてなぜ掃除をすると人生が変わるのか、これみんな出版社が違うんですけど、このなぜ掃除をすると人生が変わるのか、ダイヤモンド社から昨年出たんですね。
そうですね。
これね、瀬戸の倫理法人会の講演会に行った時に、はい、試読本をまずいただいたんですよ、はい、でパラパラ見て、ああそうか、すごい小説だと思って、面白そうな本だなとは思ったんですが、まあ、そのままになっておりまして、で、読ませていただいて、この一冊まるまる泣けましたね。
ありがとうございます。泣けるように書いてますけど、
本当に私読んだだけで人生変わるような気がしました。
ありがとうございます。
で、実話をベースとした日本初の障子小説と書いてあるんですが、まあ、サラリーマンが公園で見かけた、まあ、ゴミ拾いをする老人と出会って、まあ、たった一つの空き缶を拾ったことから人生が変わるんですが、実はそこにいた老人も同じようなことがあって、それをまあ実践図としていたというね。
そうですね、あまり言ってしまうと
あ、そうですね、
はい、ただ、はい、本当に1章2章3章とそれぞれのドラマの展開がありまして、1章2章3章と3回泣けるようにできているんですが、誰もが主人公に皆さん成り代わって読んでいただけるそうなんですよね。で、読み終えるとなんだか知らないけど1回も掃除したことない人が掃除したくなるそうなんですよ。
そうなんです。
ちょっと相当に幸せになった気がするそうです。
このスタジオがね、ちょっと今私の前に散らかっているのでとても恥ずかしいんですけど、でも本当にこれを読んで思わず掃除をしようと思いますよね。多分誰もが。だって仕事、はい、お金、人望、恋愛、すべて良くなる、はい、で、この主人公の方は本当にすべてこう良くなる、
はい、
まあ空き缶一つでのサクセスストーリーと言ってもいいですよね。
これ実話が元になってますから、まあ、5人ぐらいの体験者の方の実話がエッセンス入ってますから、はい、嘘じゃないんです ね。
で、師匠とする方もね、後のところでこう書いてあるんですけども、ぜひ皆さん、ダイヤモンド社のなぜ掃除をすると人生が変わるのか、これ本当本当にちょっと読んでいただきたいですね。
よく売れてます、おかげさまで。
よく売れてるそうです、はい、そうなんです。私買ったのも初版じゃないんですよね、実は、はい、
今6釣りまで、
はい、6釣りまで、はい、ぜひちょっと後でサインもしていただきたいと思いますが、後半ちょっとね、あんまり細かく言っちゃうと買ってもらえなくなっちゃうといけませんのでかいつまんでね、
大丈夫でしょう、喋っちゃいましょう。
喋っちゃいますか、本当ですか、はい、まあ、この本を書いたきっかけとかね、いろんなこともあると思いますので、ぜひ、後半はなぜ掃除をすると人生が変わるのか、これについても詳しくお伺いしたいと思います。なんか時間が足りませんね。ね、
そうですね、今日止まっていきましょうか、ここへ。
本当ですね、もう第2弾第3弾と話していただきたい、そんな気分なんですけども、はい、もう念願かなって、本当に出ていただくことが決まってからもずっと私舞い上がっておりましたので、ブログでも告知をさせていただきましたが、今日のともみとともにはプチ紳士プチ淑女を探せ運動の代表を務めてらっしゃって、そして中日新聞日曜日朝刊でホロホロ通信を連載されているコラムニストの志賀内康弘さんをスタジオにお招きしています。後半はなぜ掃除をすると人生が変わるのか、この本についてたっぷりお話をお伺いしたいと思います。志賀内さん、後半もよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ともみとともに、今日はプチ紳士プチ淑女を探せ運動代表であり、中日新聞日曜日朝刊でホロホロ通信を連載されているコラムニストの志賀内康弘さんをお招きしています。さあ、なぜ掃除をすると人生が変わるのか、志賀内康弘さんが書いた日本初の掃除小説ダイヤモンド社から、出ているんですけどね、1500円プラス税で発売されているんですが、ここにね、すごい格言というか、
はい、
もう心に留まる言葉がビンビン出てきますよね、
はい、
これ私ね一番ちょっと感動したのは、まあ、全てはたった一つから始まると、はい、で0と1の差は1ではなく実はとてつもなく大きくて、
そうですね、
0と1の差は100も1000も万も億も違う。本当にそうですね。これ一歩踏み出すかどうかで全然違いますもんね。
ほとんどの方、まあ、私も含めてなんですけどね、何かやろうかなと思って次の日に忘れているんですね、例えば本を読んだり、まあ、有名な方の講演を聞いて、うん、心動いて、うん、もう100人参加したら99人の方が多分何もしないまま終わってしまうんですけど、一歩踏み出した方もすでに人生は変わってるんです。
そうですね、
私は人のこと言えなくて、あれもこれやろうこれもやろうっていつも思っているんですけど、動けるのは100個の10個ぐらいかなという、
でも動くか動かないかでもう大きな意味が、
そうですね、一歩動いた時にもうひょっとするとゴールが見えてるかもしれないですね。
これね大きいですね、この言葉。あと一つ拾えば一つだけ綺麗になるというね、
はい、
たくさんこう例えばゴミがすごく1億から1を引けば確実に9999万9999になる、
はい、
これもなんか1億からゴミがあるんだから1億もあるんだから1個拾っただけじゃダメだよじゃなく確実に1個減る。
そうですね、
これ大きいですね。
同じような意味かもしれませんね。諦めちゃダメだよという、こう、その次は2ですからね、その時3ですから。
そうですね、
3、4は1がなければ始まりませんから、当たり前なんですけど、でもそれ続けている人が成功するんだ、まあ、こんなこと理屈で言っても分かりにくいので、とにかく面白く、
はい、
なんか知らない間にそういうことが分かっちゃったというためにこの小説を書きました、
ね、で実際このすごいもう汚れたゴミの集まりのような川を、まあ、行政に頼らずこう自分たちでっていうね、はい、こういうお話、
それがエンディングのストーリーですね。
言っちゃいましたね、3
章言ってしまいましたねつまり、主人公の青年が、はい、たった1個の空き缶を最初拾っただけなんですね。それがだんだんと大きなうねりになって、うん、この町全体を動かして変えていく、人の心を変えていく、そして恋も
叶
い、
そうなんですよ、はい、だから自分一人でね何かやってもダメだと思っても、はい、一人が動くことによってやはりこう巻き込んでいくというか、その一歩が大事ですね。
そうですね、これ企業の社長さんによく勧めるんですよ、で皆さんこう会社が変わったって言われるんですね、社員が変わったって、でもうまさしくそれを狙って書いたんですね。人って得なことがないと動かないんですよ。
見返りをね、期待しちゃう。
そうなんです、ここにも書いてあるんですけど、仕事、お金、人望、恋愛、すべて良くなる、
はい、
で、まあ、多くの人にとっては直接的なことはお金ですね。お金儲けをするというと、まあ、ちょっといやらしく聞こえるんですけど、やはりお金だけ生きていけない、大事なことですから、そのために実は掃除がすごく重要なことになっていて、これを読んでいただくと、
はい、
お金儲けができるということが分かります。
そうですね、これどうしてまたこれを書くきっかけというのは、
これはですね、イエローハットの創業者の、はい、影山秀三郎さんという方がいらっしゃるんですが、
師匠とされる方ですね、
はい、この方は日本を美しくする会という会の、まあ、掃除の神様と言われる方で、
はい、
掃除をすることによって、うん、なんと、上場企業を作ってしまったという方なんです。で同じく、ココイチ前の創業者の宗次徳次さん、はい、この方もほとんど同じことをおっしゃっております、私の師匠2人なんですけども、
はい、
でこういった方の教え、掃除するといいよって皆さんに伝えて、そうだなって動かないんですよ、それでも。いや、それはこう成功してる人が言うからだ、お二人とも上場会社作られたわけだから、これ自分は別なんだ、いや別じゃないんですよって、掃除をすると誰でも成功者になれるんだっていうことをどう伝えたらいいだろうか、そのために書いたんです。
なるほどね。で全然難しい本じゃないんですよね。
とにかくね、ひらがなをたくさんにして難しいものには、漢字にはルビを振って、とにかく行外をして間隔を空けて、これ編集者がすごくですね、子供にも読めるように、
はい、
とにかく工夫をしてもらいました。
まさしくそうなんですよ、はい、だから小説と聞いて私本読むの苦手という方でも、はい、あっという う間です。私何時間かで読んじゃったの
でしょ
う。もうここまでにして次の日にしようかななんて思ってたら、ところがところが、まあ、
早い方に時間ぐらい、ね、
読まないと気が済まないというぐらい、はい、もう夕食の支度を遅らせてでもという感じで読みました。
ありがとうございます。これね、泣けたって言って、ね、もう3回4回読んだという方から手紙いただくんですよ。
私も2回読みました。
ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。
本当に泣けますね、これは。ぜひ。でも実際にこういう、こう実践ゴミ拾いをさっきもね、こう成功した企業があるという、こういろんな企業ぐるみでやってるところもあるということなんですが、ゴミ拾いで何かを得た例というのは、
これね、実はこれ書いてしまって発売になった後知ったんですよ。沖縄県にですね、興南高校というですね、
はい、
甲子園で春夏連覇したという有名な高校があるんですが、
はい、興南高校、はい、
そこのガキア監督さんにですね、この1月お目にかかったんですね、はい、この方講演でもいろいろこのこと喋っておられるんですけど、なんとゴミ拾いして甲子園に行ったって明言してみるんですよ。信じられないでしょ。
信じられないです。
だって風が吹けば桶は儲かる、
はい、
これをこうゴミ拾いでおっしゃるんですよ、
はい、
どういうことかって聞いたらですね、こうおっしゃるんですよ。まあ、全寮制なんですね、でこう野球部の部員に朝起きたらこう、うん、散歩してこいって言うんです。ランニングじゃないですよ、それも一緒に行くのはみんなバラバラで行ってこいって言うんですよ、
はい、
でバラバラで行って、ここに花が咲いているなとか、うん、あ、家が建ったなとか、今日は天気がいいなって、うん、何でもいいから気づいたことを一個持って帰ってきて、うん、みんなの前で一言で喋らせるんです、
うん、
その時に気づきの一つとして、うん、ゴミ拾ってこい、
はい、
ゴミってね、こう気づかないと気づけない、
はい、
変ですか日本語は。
ね、
見ようと思うと見えないんですよ、うん、無視しちゃうんです、
うん、
とにかく気づけ、
うん、
でゴミ拾ってくるんです、
うん、
それで甲子園行ったって。分かります？分かんないでしょ。
分かんないです。
こういうことなんですよ。ゴミをたくさん拾っていると最初のうちはですね、なんで誰がここに落としたんだって言って、もう不満たらたらで拾うんですって。それが日常生活になってくると、
うん、
そんなこと思わなく無意識に拾うようになるんですって、
うん、
それが超えていくと、
うん、
捨てた人を許すようになるんですって。でここからなんですよ、
はい、
さて甲子園ですね、ピッチャーのマウンドでピッチャーがですね、9回裏ワンアウトランナー1塁で、セカンドゴロ、あとそれ打ち取ったらチェンジですよね、
はいはい、
勝つわけです、ところが打たれてしまってセカンドゴロ、セカンドの選手が落としてしまってエラーしちゃったがために、はいはい、ランナー1、3塁ですよ、ワンアウトで、
はいはい、
これピンチですよね、一発打たれたらこれ大変なことですよ、
うんうん、
ところがピッチャーが日頃ゴミを拾っていることで、うん、お分かりになりますか、
はい、
自分が拾えばいいんだ一緒、セカンドの選手がエラーをしたことを許すこと、そしてゴミを自分で拾えばいいんだ、次は自分がいい球を投げればこれでチェンジなんだ、勝つんだというふうに人間が変わっていくって言うんです。なんと就任して3ヶ月で甲子園ですよ。
深いですね。
これってね、学校だけじゃないと思いません？
そうですね、
甲子園だけじゃないと思いません？
うん、
仕事ってこういうことじゃないですかね。
うん、そうですね。そうです、そうです。私お芝居をこうやってるんですけど、自分のセリフが出てこなかった時に、こう周りが助けてくれたりとか、ま、自分も相手のセリフが出てこなくて、こう、ま、自分が言ったとか、なんかそういう、こうチームワークじゃないですか、
はい、
でも中にはもうなんでそこで忘れるのとかね。
ですよね。
ありますよね。ですよ。
何しててもこういいことがあると自分のおかげ、うん、悪いことがあると人のせい、反対なんですよね、
うんうん、
悪いことがあったときは自分のせい、いいことがあったときは人のおかげという精神を実は身につけるために、これゴミ拾い最高なんですよ。
そうですね、本当に、はあ、深い。なんかうちもね、この間ちょっとお話ししたんですが、息子が学校帰りに近所の子と、
はい、
空き缶とかタバコの吸い殻を拾いながら、でもどうもいいことするというよりもなんかこうゲーム感覚で、また落ちてる、また落ちてるっていう、袋を何度かいっぱいにしようみたいな、
うん、
ゲーム感覚で拾ってきたみたいなんですけど、
はい、
たまたま見ててくれた人が、
うん、
学校になんかお宅の生徒さんこういうこと、はいはいはいはい、でまた本人はなんかそれがホームページで紹介されて、まあ、初め名前はもちろん載ってないんですけど、でも見ててくれた人がいるっていうのが
必ず見てるんですよね。この中にもそういうことが入ってますね。キーワードが
入ってますね。
人は人の背中を見て動くというキーワードが入ってますね。それに基づいたストーリーも、
ね、
はい、含まれていますけど、
本当にここにもこうギブアンドギブっていうのもね、はい、しがないさんが言って与えて与えて
与えて与えて与えて与えて、それでも見返りを期待しない心を磨く、それが実は一番何もかも手に入れる幸せな方法なんですけど、ほとんど残念ながら人は欲がありますので、欲なんか捨てられないですよね、欲をいい言葉に置き換えると夢とか希望になります、はい、ですけどそうなればいいんですけど、これ我欲になってしまうと不幸になってしまって、 そのためにも与えること、人に思いやりを持って接すること、親切にすることだと思いますね。
なんかプチ紳士プチ淑女を探せではもういろんな話があると思うんですけど、
そうなんですよね、
とっておきの何か一つ、
そうですね、これ始まった頃の話で、これさっきのオンクリの話になるんですけど、私が地下鉄に乗ってですね、こう、まあ、境の方行こうと思ったんです、名古屋で、そしたら白いついついた方がいらっしゃったんで声をかけたんです、で一緒に乗り込んだんですね、そしたら、私名古屋駅の方行くつもりだったんですよ、ところが藤川区の方行きたいって言って、で困ったなと思って、相当ちょっとあんまり慣れて見えなかったんですね、その方が、白いついて、ひょっとすると目が見なくなって、まだ間もないかもしれないですよね、困ったなと思って、でも私それから上京してチケット買ってあって、東京行く予定があったんですよ、こう朝11時に丸の内の、まあ、今工事中のホテルのところでステーションホテルでこう待ち合わせてたんですよ、どうしようどうしようって言って、チケットから連絡取れないんですよ、でそうしたらですね、こう、まあ、やきもきしながら反対ホームに行って、こうその方を乗せて、一遍乗ってポールに捕まさらせて、こう降りたんです、ドキドキしてたんです、でやっぱりもう一回乗り込んで時間遅れてもいいなと思っていたら、ドアが閉まる寸前にちょっと離れたところにいた女性がですね、若い女性24歳ですが、ダダダダダッとこうポールまで走って見えて、
はい、
その方を呼び止めてですね、自分の席のところに連れて行かれたんですよ。その時私思ったのはですね、小学校の時は足が速くてですね、いろいろとですね、こう、学級対抗リレーに選手だったんです、4人選ばれる、でもう小学校のことなんで、みんなゴールするよりも早いよりもですね、バトンを渡す方がこう優勝するキーワードなんですよ、で学校終わった後近くの公園行ってみんなでバトンの練習真っ暗になるまでやるんですよ、
はい、
思ったのは心のバトンが渡ったな、
あ、その女性と
全然知らないんですよ、
あ、
でも扉が閉まって動き出すんです、私も涙が出てきて、その二人がですね動いていく消えていくです、ね、枕の中消えていくところでもうなんか楽しそうに笑いながら話してるんですよ、日本がこういう国になったらいいなと思ったんです、
うーん、確かにいい話ですね、
はい、でもねこんなことってね、たまたま私が一つ体験しただけでたくさんあると思うんです、で実はたくさんあったから、この中日新聞のホロホロ通信にも、もう毎日のようにたくさんの投稿、メールでも、ファックスでもいただいてますし、それからこの、私どものですね、月刊誌、メールマガジン発行してるんですが、はい、ここにも投稿をたくさんいただくんですね、
はい、
愛知県内では愛知県内版でこのホロホロ通信、全国版ではですね、プチ紳士を探す、プチ紳士からの手紙という月刊誌を発行していたり、ギブアンドギブル、メルマガというのを発行しておりまして、はい、
これでぜひホームページを、ね、
発信しております。
見ていただきたいですよね。
プチ紳士、カタカナでプチ、漢字で紳士、
はい、
プチ紳士って一遍見てください。
はい、
実はただでバックナンバーのいい話が何百個も見れます。
ぜひ皆さん、プチ紳士、プチはカタカナで、紳士は漢字で、こちらを検索してください。で、はい、中日新聞は日曜日朝刊を見ていただくと、読者の皆さんへということで、募集してますというふうにね、宛先も載っていますので、
はい、
ぜひお願いをいたします。さあ、いつもね、心のバリアフリーって聞いてるんですけど、もう本当に一言で何でしょうかね。
はい、これはですね、あなたも正しい、私も正しい、
はい、あなたも、
どうしても自分だけが正しいと思ってしまうんですね、そこが間違いだ、世の中は全部正しい、人を認めることで自分が成り立つ、はい、ということですね、
あなたも正しい、私も正しい、
はい、
はい、そしてできる人ができる時にできる範囲でできることをしていただきたい、
皆さんも一緒に日本という国を よくしていきましょう、
はい、本当ですね。もう今日は本当に時間が足りないぐらいでしたですが、ありがとうございました。ぜひプチ紳士で皆さん検索してください。さあ、ともみとともにいかがでしたでしょうか。これでともみのハッピーリング終了ですね。今日もありがとうございました。今日のお相手は私、林ともみと、
しがない康弘でした。
はい、それでは午後もね、楽しいひとときをお過ごしください。皆様の周りの幸せ探してください。それではバイバーイ。
バイバーイ。